はい、
はい、
ということで1本目は、ベストヒット都市伝説、
はい、犯罪集でした、
犯罪集って聞くとだいぶやっぱざっくりしてんなって思うけど
詰めの甘いね、
なんかねめちゃくちゃあのアホっぽいのを、
うん、
まあ選んだっていう感じですかね、はい、ということで、
うん、
まあ僕もね、
うん、
犯罪に絡んでる話というか、まあまあちょっとその要素もある話を今日はしようかなと思っているんですが、
うん、
今日の話はですね、過去に一度取り上げた内容を、
うん、
まあちょっと再度ちょっと取り上げようかなと思っている次第なんですけれども、
はいはい、
じゃあまあまずは企画名いっちゃいましょうかね、はい、
はい、
教えて都市伝説、はい、
はい、
ということで、これ初の試みかな、過去やったのもう一回ちょっと話すみたいな、
もしかしたら初めてかもしんないですね、あんまないですよね、
なんかオリーグでそんなような企画やったけどね、うん、一回確か、
うん、
こっちでは初めてっぽい
かもしんないです、
ちょっとまあどうなるかわかんないですけど、
はい、
初の試みで やらせていただきますけれども、はい、今日ちょっと取り上げたいなと思っている、
うん、
内容というのがですね、2017年5月3日に、僕が担当した回にやった内容でございまして、
うん、
タイトルがですね、実際にあった自殺サークルという、
はいはい、
回でございまして、
いや覚えてますよ、
結構ね、うん、まあ皆さんもこれ聞いていただいてる方ならなんとなく覚えてるかなと思うんですけども、
なかなかショッキングなね回でした
ね、結構ね内容自体が、うん、そうショッキングだったっていうのもあって、うん、僕の中では結構覚えて、まあ最近やったっていうのもあるけどね、
うん
うん、で、まあそれを今年の5月にその話したんですけども、うん、実はですねちょっとこの、話が、
うん、
また最近ちょっと取り上げられ始めていて、
またそうですよね、国を変えて再燃しましたよね、
うん、なのでちょっとそこに関する話をもう一回しようかなと、うん、でまあそれにまつわる話をしていこうと思っております、
はい
は
い、
で、まず最初にこれどんな話だったのかという簡単に復習をさせていただきますと、まずですね、その僕はその時、自殺サークルっていう映画を持ち出してちょっと話そうさせていただいたんですけども、うん、まあ、要は集団自殺をする、うん、まあ、若者たちが増えているっていうような事件があって、うん、映画の中の話ね、はい、これで、まあ、一斉に手をつないだ女子高生たちが電車の中に飛び込んでいくみたいな、はい、映画のシーンがあったりとかっていうことで、まあ、実はその知り合いではない、女の子たちとかが、うん、まあ、ネットとかを通じて知り合いになって集団でこう自殺をするみたいな、うん、まあ内容だったんですよね、うん、すげえ簡単に言うと、まあちょっと違うけど、でそれが、ロシアの、
はい、
まあある SNS とかを使って、
うん、
実はもう実際にやられているよっていう話をしたんですよ、はい、でそれが、まあ白流すクジラとか、
うん、
青いクジラとか、
うん、
まあいろいろ言われてるんですけれども、はい、まあなんでかこうクジラにまつわる、
うん、
まあ、名前がついてるんですけども、この SNS がね、うん、で、実際にそのどういうものかっていうと、そういうゲーム性になっていると、
うんうん、
でそのゲームのなんかシステムとしては、うん、ある SNS でそのグループに登録すると、なんかその管理者からいろんな命令が出てくると、
うん、
でその命令がそんなに難しくない内容から始まって、
うん、
まあなんか例えばこの深夜4時に起きるとか、
うん、
なんか毎日ホラー映画を見ようとか、
うん、
なんか指定された音楽を聴くとか、そういうのを やろうぜと、
うん、
でみんなでやっていくうちに、私ちゃんとやったよみたいなことをこう、うん、みんなで書き合ったりとか、
はいはい、
あなたちゃんとやりましたみたいなことをこう注意し合うとか、うん、そういうことがその SNS のグループ内で起こっていたと、
うん、
でそれがどんどん実はエスカレートしていって、
うん、
最終的にはその手に、自分の手にこうナイフでクジラの絵を描けとか、
うん、
なんだろうな、その 飛び降りるようなビルを探せとか、うん、どんどんそういう自殺に向いていくと、
はい、
で最終的な命令がその50日目に死ねとか、
うん、
でみんなでその50日経った後に、まあ、それまで命令をちゃんと守ってきた子たちが、一緒に死んでしまうと、うん、っていうことが実際に起こってしまって、実際に死んでいると若者が、
はい、
っていう話を、まあ、簡単にするとしたんですよね、
うん、
でこれが実はロシアで流行っていて、ロシア政府も危険と見てその管理の、まあ、中心人物を逮捕していたみたいなところまで多分話したと思うんですけれども、うんはい、実はですねこれが最近、
うん、
ロシアだけではなくもう世界中に一気に広まってきているという話が、うん取り上げられましてニュースで、うん、でそれが、ここでは多分インドを取り上げてるんですけども、
うん、
もうすでにインドでもこれを通じて3人の死者が出てしまっていると、
うん
でやっぱり、内容としてはほぼ同じ SNS を通じて複数の指示を出してこう証拠写真をみんなが上げて、Facebook とかインスタに報告していくと、うん、で最終的に50日経ったらみんなで死にましょうというようなシステムでやっていったと、
はいはい
うん、でこれもちょっとね変わってきてるのはその国とかによって使っている SNS がまあ、ちょっと違ったりとかっていうのはあるんですよね。まあ、そうですね。うん。Facebook 今言ったので言うとインスタも入ってきていると、うん、で、まあ、Twitter も結構実は使われているということで、うん、もう僕らが今普通に使っている SNS 上でかなりこのブルーホエールっていうんですけどね、うん、その英語で表記すると、まあ、この自殺ゲームがだいぶ入ってきてしまったと。でロシアだけの話だったらだいぶ遠い話だったなって思うんですけど、うん、もうついにやっぱりインドとかまで来てしまっていて、
うん、
もうインドだけではなく、実はアジアの方に結構、うん、もう話としては出てきていると、うん、自殺これによって自殺って立証されてるのはちょっとあんまりまだ出てないと思うんですけども、うんまあ、今後出ると予想できるとね。でもう死んでるのが14歳の少年とかなんですよ。なんかありますね。
なんかその宗教が違うから、
うん、
インドは行かないと思ったんですよ、ね、僕、うんうん、宗教観が違うから、
うん、
身を投げるってそんな、なんかねその仏教徒で
確かに自殺はかなりの罪になるとかっていう話です
だからインド行かないと思ったんですけど、すごい意外でそれが僕聞いた時に、
うん、この広がり方ってちょっと予想できなかったですけどね。正直ロシアからそっちかっていうのはありましたね。ヨーロッパ
とで、うん、中国とかアジア来てなんか日本とかってまだ、
うん、そうそうそう
ね、いろいろ広まって洒落たとこでね、
まあまあ一回ね、で、うん、それが要はブーム化してから日本に来るかなっていうのはちょっと思ってたんですよ。
シン、ね、ゴジラでさえ日本遅かったから
まあ、まあ、
日本が作ったのに。
それはまあまあ全然別の話なんですけど
なんだよと思いましたけどね俺、
うん、
これ
でもちょっと怖いなと思ったのは、うんまあ、その広がり方の予想ができないっていうのも一つあるんですけど、うん、
びっくり
要はですよ、うん、ロシアでその前回話したんですけど、うん、中心人物がもう逮捕されているんですよ。管理者と
ですよ、ね
うん、そう20代、うん、22とかだったかな当時、
うんそうですね、
で、まあ、その中心人物がもういないっていう風になったのにもかかわらず、うん、このゲームが続行され続けて、しかも同じ形で、違う国にもう来ていると、
うん、
こうなってくるとですね、もうこれは要は管理人がどうこうっていう話ではなくて、
うん、
もう集団でこううごめいている生物みたいな感じで、
うん、
もうなんかどこを止めれば止まるのかみたいなのがもう分かんない状況になってきてるなっていうのはあって、
もう多分 SNS 潰してもなくならないでしょうね。
そうなんですよね、
うん、
結構これだからかなり若いんですよ。しかも、
そうそう、
ほとんどのなんていうの、その自殺にしてしまった子っていうのがもう10代前半、うん、14とかから10いくつの間みたいな、一
般だから多感な時期ですよね。
やっぱりねその影響を受けやすいっていうのもあるんですよね、うん、SNS に、はいはい、でこのまあ話自体がいつ日本に来てもおかしくないっていうのでちょっとこれ怖いなと思っていたんですよね、うんうん、でただですね僕これ聞いて思ってたのが ウェルテル効果っていう、
うん、
あのなんていうんですかね、その心理学のものがあるんですけれども、
うん、
これが結構日本ってちょっと実は特殊かもしれなくて、うん、ウェルテル効果って聞いたことはあります？
名前は聞いたことあります。どこで聞いたかなって今ちょっと思い出せなくて、
うん、これまあ簡単に言うとですね、うん、あの有名人とか、うん、まあそのが自殺事件とか起こして、そのメディアが報じるとですね、
うんうんうん、
その後に、まあ、似たような自殺が生じるというような現象のことを、まあ、言うんですよ。
追って死んじゃうみたいな、
うん、そうそうそう、
うん、
まああのウェルテル効果っていう、ウェルテルっていうのはそのゲーテの書いたその本で、
うんうん、
若きウェルテルの悩みっていうのがあって、うんうんうん、ベストセラーになった後にその内容、
うん、
その本の内容の中であの主人公の若者がその自殺を図るっていうところがあって、うん、でそのベストセラーになった本に影響されて同じ自殺する人が一気に増えたと、
うん、
でそれで発禁処分になったりとかっていうことがあったっていうところが来てるやつなんですけども、
うん、
これがですね、まあ、要はそのメディアとその自殺の関連性みたいなことで取り上げられていまして、
うん、
であの社会学者のフィリップスっていう人がアメリカの人なんですけど、うん、自殺統計をするときにニューヨークタイムズの一面に掲載された自殺と比較して、その報道が自殺率に影響するってことをもう証明したと。自殺率は報道の後に上がって、その前に上がっていないと、
うんうん、
で自殺が大きく報道されればされるほど自殺率が上がると、
うん、
自殺の記事が手に入りやすい地域ほど自殺率も上がると。
でもちょっとわかるなそれ、
うん
うん、
これさ結構日本人で、まあ、僕らの年代ぐらいだと、うん、思い浮かぶ人結構いませんっていう。
あ、その
例えば、そうそう、
あ、いますね。
まあちょっと前で言うと、
うん、
岡田由紀子っていうあのアイドルの歌手が、う
ん、ビル、
そうそう、うん、まあ有名じゃない、まああれはちょっといろんな曰くが逆についちゃってて、呪いとか言われてるけど、まあまあそうですね、あの後あの後追い自殺
あります、ね、
めちゃくちゃ増えたっていう話もあるし、
もうあれでしょ、X とかでしょ。
そうですよね、うん、僕はもう
世代で言うとも
ろなんですよ、
うん、
というかそれを見て、ヒデがね、 X ジャパンのヒデが死んだ時にもう僕高校生だったかな、
うんうん、
中学か高校生だったんですけど、うん、あの同級生でいましたから、あの、あ、死んでないですよ、
ちょっと
自殺未遂起こしたやつが
すげえない
たんで、
うん、
あのもうすっごい印象に残ってるんですよ、うん、あとまあなんだろうな、その自殺じゃないんですけど、まあ、尾崎豊とかね、うんうん、あの辺もちょっと影響してたなって思うんですけども、うん、これね、あの、まあ、もう古い例で言うと太宰治の入水自殺の後も後追いで死んだとかっていう説もありますから、うんうん、結構その身近に感じると思いません、このウェルテル効果って。
確かに、ね、
実際にあるなって。
どこの国でも起こりうる
ですよね。でこれね、じゃあそのなんでそのウェルテル効果があるっていうのが分かった上で報道をしてしまうのかみたいなところもあるんですけど、うん、これ実は世界規模で見るとあんまり言ってない、センセーショナルに、
うん、
有名人が自殺したとしても、
うん、
取り上げないようにしてるそうなんですよ、
うん、
海外メディアっていうのは結構、はいはい、まあ国にもよるんでしょうけど、
うん、
日本は特別この、自殺に関してセンセーショナルに取り上げたがるでしょ。
まあ他のとこ分からないんで何とも言えないですけど、
でももう日本だけで切り取っても、
うん、
必ずもうヒデの時なんかもうひどかったですから、
月単位でずっとやってたでしょ。
もうほとんど、うん、そう毎日朝と夜、
そうそうそう
そう、夕方やって、しかもその内容が内容だっただけに、うん、あの何自殺か他殺かも分かんないみたいな、うん、なんかなんで死んだかが最初分かんなかったみたいな話 で、
う
ん、
そうそう、でこっちで勝手にこれが原因じゃないかみたいな、
ね、そうそう、で予想してありとか、あ、再現してみたりとか、
そう再現とかもありましたし、知人がとか、うん、あとなんか犯罪心理学みたいな、自殺に詳しい人がなんか多分こういう理由でとか言ったりとかね、ありましたね、いろいろ
でね。このまあまあ本当に僕見てて思ってたんですよ、うん、なんでこんなことするんだろうって、
うん、
でその 自殺して後追いした人がいっぱいいたっていうのもすごい報道で言ってたんですよね、
うん、
これによって実は僕はだから自殺者がメディアが増やしたっていうふうにも捉えられるなっていうふうに思ってたんですよ。でこれ結構自殺に関して言うとそれの顕著な例があって、
うん、
自殺で有名な駅ってあるでしょ。
うん、そういうことね。あるある。
うんうん。
うん、
もうなんか俺らみたいなこういうのやってる人だったら何個かは聞いたことあると思うんですけど、何個かはありますね、これも実はその大体オカルトに寄せるとそこの自爆霊が、
うん、ああとかね。
とか、うん、まあそこでなんかちょっと都市伝説的に、
うん。
人を突き落とすみたいなことをする悪いやつがいるとか、うん、なんかそういう話になりがちなんですけど、うん、実はこれがもうそもそもウェルテル効果によるものなんじゃないかと、
うん、
例えばもうこれ地名出しちゃいますけど、うん、新小岩の駅っていうのが自殺の多い駅としてすごい有名なんですよ、うん、むちゃくちゃ多いですね。まあ大体ランキングみたいなのにすると必ず入ってくるようなとこなんですけれども、うん、
なぜ新小岩かと思いますよね。
そう、なぜ新小岩かって思うじゃないですか、うん、
亀戸じゃなくてね
まあそう総武線とかね、沿いですよ、
うん、
僕新小岩は結構ね昔使ってたんで、
うん、
行ってたんですけど、
うん、
結構ね自殺する要素が見当たらないんですよ。
ないない、うん、
っていうのも自殺する要素って何なのかっていうと、
うん、
一個よく言われるので言うとさ、スピード、
うん、
電車のスピードが速いと、
うん、
苦しまなくて一発で行けるみたいなので言われてるじゃないですか、
うん
うん、でそういうまあまあそれもそもそも本当かどうかも分かんないような話なんですけど、うん、
まあ、単純になんかそう思っちゃい
がちですよね。そうそう、まあ、それこそ都市伝説っぽい話ですよね、うんうん、でもそれって実はメディアとかが報じることによってどんどんそれに僕は洗脳されてとか、
うん、あ、これいいんだみたいなね、
うん、選ぶようになっていくと、
うん、
でやっぱり人間っておかしなもんで自殺するところもその実績があるところを選びたがるわけですよね。
なんでもね、
うん、
ブランド
の
ところね、これ
不思議でしょ。でも、
うん、
自殺するのは別によくねって思うけど、
まあ、でも日本人そういうとこあるじゃないですか。なんか人がやってるとこでやるみたいな。
だから富士の樹海がいまだにずっとね、その自殺の名所みたいになってるっていうのは、ね、そういうのもあると思うんですけど、うん、で新恋はなぜずっとここ言われているのかっていう話なんですよ、うん、ここ不思議だったんですけど、
うん、
実はある、まあ、事故ですごいメディアが一時取り上げた時があって、うんうん、というのがその自殺した女性がすごい勢いで吹っ飛ばされて、
うん、
気をすくまで突っ込んでしまったっていう、ボーンっつって、
うん、
でそこに中にいた人まで怪我を負ったっていう話があって、結構人身事故としては衝撃的だし、うん、絵もね結構ニュースで取り上げたのもあって、
うんうん、
出るんですけど、うわーって思いますよ。
気をすくか、
この勢いで飛んできたんだ、うん、こいつっていうぐらい。
ちなみにどこの部位が、
いやもう全体、
あ、全体
か、体自体が吹っ飛ばされる、うんうん、どこの部位って
どっかがちぎれて、
ああそういうことね、
飛んできちゃうかなと思って、
それはそれでまた、
うん、
ちょっとトラウマになりそうなやつですけど、ね、これがだからまあマスコミが面白おかしくちょっと取り上げるじゃないですけど、うん、こんな自殺があったんだよ新小岩でってことで、うん、まあやたらと取り上げたんですよ、
うん、
したらですよ、もう翌日、
うん、
早速飛び降り自殺がっていうことで、うん、やっぱりだからそのメディアで見てここいいなって思うっていうのが、うん、あるんですよね。じゃあ、ある種洗脳に近い部分もあるんですよ、その毎日やってるとね、
はいはい、
だからこれからまあメディア特にもしこのロシアからの青いクジラのやつとか来た場合、まあ、来てる可能性あるんだけど、
うん、
絶対にめちゃくちゃ取り上げると思うんですよ、面白おかしく。
今でさえちょっとね取り上げられてるのにね。
でも今まあ主要メディアっていうかさ、いわゆる一般的なニュースさほどやってないじゃないですか、うん、ネットメディアがメインじゃないですか。絶対でも来
ますよ、その例えばですけど、うん、直接こういうやり取りをしてましたっていう文面まんま出したりとか絶対しますよ。
これね、 結構ね WHO が出してるガイドラインってあるんですよ、自殺報道に関する、あのこれはしてはいけないっていうのがあって、写真や遺書を公表しないこととか、あの自殺の手段の特異あの特別異質なっていう的なものとかは詳細の部分は報道しないとか、あの自殺を美化したりとか、あの煽ったりしないとか、いろいろあるんですよ、その世界的にこれはあんまり報道で取り上げるな、全部やってますよ日本。
なんかあれってあれなんですよね、その詳しく報道すればするほど自殺のレクチャーになっちゃうじゃんって思っちゃうんですよね、見てると。
っていうか
あれ
そうなんですよ、結構
やり方しなんじゃんって思っちゃうんですよあれ。
こういう、なんかさ、あと自殺報道で言うと、あのいじめ自殺で自殺した側の気持ちが分かる的なのを、みんなでこう擁護するみたいなのとかも、あれも良くないっていう反面があるって言われてるんですけど、逆にパパゲーの効果っていうのもあって、これはあの報道の中でしっかりと自殺をこう予防するために、あのこういうことをしてはいけないですよとか、そういうのをちゃんとその報道でも計算してやるといいっていうのもあるんですけど、日本のメディアはですね、まあできてないんですよ、まあ不倫したらもうすぐ取り上げるしょ、
取り上げる
アホみたいに、毎回同じことを、もう芸能人は不倫するんだから、ほっといてやれよっていう感じなんですけど、
人気商売だけ寄ってくるからね、あっちから、
だからね、メディアの取り上げ方次第で人が死ぬっていうことをもうちょっとね、ちゃんとあのメディア側もね理解しないといけないなっていうことなんですよね。だからこの日本の今置かれてるその状況と、この、まあ、SNS から来る自殺ゲームが合わさったら、結構もしかしたら日本だけブームが他の国より加熱するかもしれないなっていうふうにちょっと危惧しているという、今日はねちょっと真面目に、
良いと思いますよ、
すごいいい話したね、わかんないけど最近さ結構だから、そういうちょっと裏的な、その現場だけでやってるのがバレ始めてるじゃん、例えばさ SNS で、あの事故とか事件あったとこの映像を貸してくださいみたいなのツイッターとかでやるから、それをみんなにリツイートされちゃって、なんかもう何なのこの報道番組みたいな、よくやられてるじゃん。
もう何でも載りますよね。なんかこの前
結構おっかねえよな、
多かったのがなんかそのスタッフのミスみたいな曲のね、ある曲でなんか朝方のニュースで、あのねすごいなんかほんまの本、本のページを切って切り絵にして、なんか本をファッと開くと絵に見えるみたいな、すごい素晴らしいアートをする、方がいて、そう面白いですよ、パッと本を開くと
発想が、
そうそうそうそう、飛び出す絵本じゃないですけどなんか絵になってるみたいなね、があって、それがすごい面白いって取り上げさせてくださいって言われて、わかりました、じゃあこれをじゃあ、使ってくださいって、結構自分の手がけた何ヶ月もかけて作ったやつ渡すんですよ、で全然返ってこないんですって。
ああはいはいはいはい、
これちょっとすいません返してくださいよって言って、あじゃあいつがいいですかってなったら、いついつがいいですわかりましたって返ってこない、なんでです、なんで返ってこないんですかって返しても全然そっから連絡ないみたいな、でもうどこにあるかもわかんないみたいな、なくしてるでしょ完全に。あれ
これすごい実は、これまああんま言わない方がいいんだろうけど、結構よく聞く話で、
よく聞く、
あのテレビ局に貸した資料を、まだ返してもらってないとかって、すげえ言われるんだよ、その違う番組で行った時に、前のあの番組で返したやつまだ返ってきてないんだけどとか、すげえ言われるんだよねあれ。
そういうのも全部でも出るじゃないですか、
出る出る、
ネットにね。
てかみんなもうツイートしちゃうもんね、
ツイートしちゃう、
あのブログ書いたりとかね、
すぐなくしちゃう。俺もあのおまわりさんに借りた手錠すぐなくしちゃ
ういやだからもう、
弁償したもん、あれ5万するんですね、
そうそう、意識を変えないと思うね、これいかんよメディア業界、マジであ
るんですよ、警察の手錠とかそういったものを買う、なんか購買みたいなとこがあるんですよ、
ある場所にね、専門のみたいなね、
そうそうそう、あるよね、そこ行って手錠買って返しましたよ本当に。
あの基本あれだからね、専門品みたいな、高いからね、
そう高いんだよねあれ、
絶対もっと材料から考えると安いのに、
鎖ついた輪っか5万するんこれって思って、鍵付きのやつびっくりするわあれ。
僕もあれですけどね、全然個人のもんですけど、ツタヤで借りたレンタルビデオなくした時、倍以上の値段で買いましたからね、あれ。
いや、そうです。だってあれレンタル加工してるんで、
ね、あれはもう、普通に売ってる方が安いんだもんね。
安い安い。だって普通に売ってるものにレンタル特典とか、レンタル用にするんで、ね、あの告知文つけたりとかね。そう
そう、びっくりしたもん。2万とかしたかな。
それ結構いいの。
プリズンブレイクとかそういうやつ。
ドラマ高いんすか。
びっくりした。
普通のもんだと1万とかなんですけど。
ね。
あ、ドラマ高いんだな。
びっくりしたあれ。いや、もうセルで3000円とかなのに、
う
ん、
そうそうそう、
2万だ、
高い。あれもう買った時の原価で取るから、当時の、
ね、らしいね、
うん、高いんすよ。
いや、そうだからね、借りたものはちゃんと返しましょうっていうこと。
そういう話、
え、違いましたっけそういう話じゃなかったっけ。
まあまあまあ、
まあまあ、
気をつけないとね。
あとは、
うん、
あれ俺なんか話そうとしたことあった、忘れちゃったの。まあいいや。まあまあ、
ネット関係、
うん、なんだっけな、うん、もう一個話しちゃったんだけど、忘れちゃった完全に。
何、
ちょっと出てくる気配がないんで、
後ろ頭も見えない。
まあまあまあ、
後ろ頭も、
その話の、ね、うん。ちょっと男か女かも分かんない状態
だ。あ、ダメだ。
後ろ。見
つけらんねえな、じゃあそれ。
ちょっと忘れちゃったな。
んだよ。
まあいいや、思い出したらまたちょっと話しますけど、うん、
はいはい。
まあメディアリテラシーみたいなものとかね、いろいろ合わせて、今回ちょっと勉強になる回に。はい、なりましたね。
ブルーホイール絶対来ますよ、日本に。
あのね、あ、もうこれも言わない方がいいかもしれないけど、うん、ブルーホイールズの、うん、YouTuber みたいなやつが海外でちょっといて、
え、
YouTuber みたいな子がいるのよね、そもそも、うん、で、そのブルーホイールズでちょっと話題になったっていうので、
うん、
実際に手にクジラを描いてるみたいな映像をアップするぜみたいな動画が、若い子がやってたりとかして、
たわけですよ。
でそれね、よくよく最後まで見ると、うん、やってねえんだよ。
やって
ね、サムネイルみたいなのに血だらけの絵みたいの載せて、うん、いざちゃんとやってるみたいな感じにしてんだけど、うん、最後まで見るとなんかパロディみたいな、
あ、そういうこと
か、おふざけで終わります
みたいな、うん、よくないですね。
そう、一番やっちゃいけないいじり方してんだこいつと思って、ね、
うん、
まあ、それ言うと見たくなるでしょ、もう、
ね、
そうそう、そういうことなんだよなと思って、うんうん、
だから今一個やっちゃいけないことの手本見したんですよね。
そうそうそう、
さんがね、
うん、見んなよって、
見んなよ、見るわもう見たいもん俺
いや、なんかでもそういうなんかことな、だからこれもどうなのかなっていうのね、うん、こういうの取り上げるとき結構僕気をつけてるんですよ、うん、内容によっては、
うん、
ドラッグとかね、あの辺に関してはね、うん、ちょっと毎回考えて話してますから、
うん、よう笑いながら話してるけど、
いや、面白いおかしく話してますけど、う
ん
う
ん、バカバカしいんだよ、
事前真似されると嫌な部分とかは話さないとかしてるね。
本当に危ない部分はね、
そうそうそう、
うん、
普通に購入方法までとか言わないでしょ。そういうことですよ。
確かに。
なんでまあ皆さんちょっと迫りくる恐怖がもしかしたら近いうちに、うん、来ちゃうんでね、
うん、
気をつけてねっていうお話です。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。